それでは本日の聖書を拝読いたします。本日はイザヤ書43章1節から4節です。旧約聖書1237ページ下の段でございます。それではお読みいたします。イザヤ書43節。だが今主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流さず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。あなたの神主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。以上のところから、私はあなたを愛すると題して西本先生にメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、12月最初の主の日の礼拝を与えてくださり感謝します。また今クリスマスを前にしたアドベントであり、そしてまた礼拝の後には聖餐式も持たれますけれども、神様は私たちを愛してくださり、またこのような困難の時代の中にあっても、私たちの心の中に神様は安らぎ、そしてまた希望を与えてくださることを信じ感謝いたします。どうぞまたこの開かれる聖書の言葉を通して、神様はいかに私たちを愛し、また守り、力を与えてくださる方である、そのことを明らかにしてくださるようよろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。もうすぐクリスマスになるわけですけれども、クリスマスは楽しい時であると思います。ごちそうを食べたり、またプレゼントをもらう喜びの時です。しかし一番大きなこの神様からの私たちに対するメッセージは何かというと、先ほど読んでいただきましたイザヤ書の43章4節のところに出てくるわけですけれども、私はあなたを愛している。実はこれがクリスマスのメッセージである。なんで私たちはクリスマスをお祝いするんだろうか、また喜びの日とするのか。神様が私たち一人一人に、私はあなたを愛している、そのことが表されたのがこのクリスマスであるということです。一人子イエス・キリストを私たちのために天からこの地上へと送ってくださった、私たちに対する最大の愛はこの一人子が私たちに与えられたということであるわけです。そして今イザヤ書の43章読んでいただきましたけれども、イザヤという人はユダヤの国に生まれた神の預言者であったわけです。およそ今から2750年前、もうかなり昔になります。そしてイザヤの最大のメッセージは、この救い主が来てくださる、そしてそのことによって私たちは愛されているということが分かる、それが彼のメッセージであったと思います。でそのことが後750年後でキリストの誕生、 そのことが実現するわけです。そしてそれから、およそ2000年以上経っているわけですけれども、今日も私たちはこのクリスマスが全世界でお祝いされている。そして何よりも私が神様によって愛されているんだ。そのことを知る。それがこのクリスマスの大きな意義ではないかと思います。ここにもいくつかの大切なことが語られているわけですけれども、まず一つのことは、私があなたをあがなったという言葉が一節の中ほどに出てきます。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。直接には、実はここに出てきているヤコブという人に語られた言葉でありますけれども、しかしこれは、実は私たちにも語られているメッセージであるということです。あがなうっていうのはあんまり私たちは日常で使うことはないと思います。もうパッと言われてもですね、どういう意味なんだろうかっていうふうに思います。簡単に言うならば、このあがなうっていうのは、お金を払って自分のものとするということなんです。もう私たちも物を買うということがあります。でも買うっていうことは言ってもですね、あがなうっていう言葉は使ってはいない。そこには実は特別な意味があるわけです。一人の牧師先生が面白い証をしてくださってましたけれども、もうずいぶん昔の話なんですが、その先生がまだ学生の頃に下宿しておられた。もう2階で泊まって、そして学校に通う。なんとある時そのコソ泥が入ってですね、学生ですからそんなに大したものは持ってないんですけれども、大事な本が盗まれてしまった。もう本当にがっかりされたそうです。でもそれからもう何ヶ月か経ってですね、友達と一緒に古本屋街を歩いていた。で、いろんな種類の本が古本屋街では売られているわけなんですけれども、中にはキリスト教の本を専門に売っているところがあって、ここにはいろいろと珍しいものがあるって言ってですね、そしてお友達と一緒に中に入ってこう本を見たときに、これは自分が欲しい本だ、これを買おうって言ってですね、いくらになるのかなと思って後ろの方を見た。なんと自分の名前が書いてあったそうです。これはもう私のやつだ。もう友人もそれは証言してくれたんですけども、本屋さんはですね、もういやそんなこと言ったってこれは自分は他のところから仕入れてお金払って買って今売ってるんだって言ってですね、でもその先生はもうなんとかやっぱりこれを自分にとってはすごく非常に必要なのでということで、もうすぐお金払ってですね買ったそうです。もともとは自分のものだった。ところが取られてもう行方不明になっていたのがたまたまっていうかですね、でもその先生はやっぱり神様がそのようにしてくださったって言って、それを自分がお金払って買い戻すことができた。だから贖いっていうのは、かつては自分のものであったものが手を離れていってしまって見つかった時に改めてまたお金払ってですね、自分のものにする、それが贖いの意味だ。ですから二重に代価を払う、自分のものにする。だからそれだけ価値があるっていうことです。価値がなかったらわざわざお金出してですね買うってことはありません。でも贖いっていう言葉の中にはそれだけ自分にとっては大切なものである。ですから4節のところに、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様は私たちにそのことを伝えておられる。そして先ほど言ったように、 この私があなたをあがなったからだというのは直接的には実はヤコブという人に語られている。でヤコブという人は聖書の一番最初の創世記というところに出てくる人物です。まあ、一番最初に誠の神様を信じたのはアブラハム、そしてその息子がイサク、まあ、言うなればヤコブはですね、その孫になる人です。神様はこのヤコブにあなたを創造した、一節の二行目にはそのように出ています。この創造するっていうのは無から全くないものからあるものを作るっていう意味です。このヤコブっていう人が、まあ、創造されたっていうのは平たく言うならば生まれる、このように生まれた。ところがその後にイスラエルよ、あなたを形作ったという言葉が出てくるんです。実はこのヤコブとイスラエルはですね、同一の人物です。もともとこの人はヤコブっていう名前がついていた。まあ、ヤコブっていうのは、まあ、かかとをつかむっていうのがもともとの意味なんですけれども、人を押しのける。もう自分の欲しいままにしたいっていうですね、そういう思いがこのヤコブっていう人の心の中にありました。彼は次男だったわけです。長男がいた。でも彼は長男を押しのけて、家の財産を全部自分のものにしたい。そしてある時に、まあ、お兄さんを出し抜いてですね、もう自分に家督を譲ってくれって言って言ったことがあり、そしてついにはもう年取って目が不自由になったお父さんを、もうそのお兄さんエサウっていう名前ですけれども、変装してなんと実の父親を騙して家督を取ろうとした。ところがその魂胆がですね、長男に分かることになって、もう命を狙われる。ヤコブはもう命からがら杖一本持って家を出て行ったわけです。しかしその時に、なんと彼は石を枕にして寝ていた時に不思議な夢を見た。それは天からはしごが伸びてきてですね、そしてもう天使が昇りぐらいしている。実はそれは神様が助けてくださる、救ってくださる、それはもう救いのはしごだった。彼はそれを見た時に、自分は確かにもう悪い人間だった、でも神様は必ず自分を守り助けてくださる、彼はそれを信じた。まあ、そのことは創世記の28章に出てくるわけなんですけれども、まあ、言うなれば彼は心を入れ替えて、そしてまた神様にこれからは従っていこう、そのような思いが彼の心の中に与えられた。ですから彼はですね、後にイスラエル呼ばれるようになるわけです。まあ、イスラエルっていうのは実はこれは神に勝つっていうのが原因なんですけれども、よく言われるのは神の皇太子、もう神の後継ぎにしてもらえる、そしてその後にあなたを形作ったっていう言葉が出てくるんです。創造とは違います。形作る、もう改めてですね、作り直す。まあ、イザヤ書にはその陶器師が粘土をこねて形を作り変えるっていうですね、そういうことが出てくるんです。神様は私たちを作り変えてくださる。かつては人を押しのけるような人だった。しかしその人が神の皇太子となるように、神様は私たちを形作られる方である。新約聖書でパウロっていう人はですね、キリストの形が内になるまで、そう言ってるんです。私の心がキリストの心にもう内に形作られるように、私たちは自分で自分を変えるっていうことはできません。しかし神様は 私たちを変えてくださることができる。なぜならば私があなたをあがなった、代価を払って、そして神様が一節の終わりを見ると、あなたは私のもの、もう古本屋で見つけた本ではないんですけれども、他の人にとってはそんなに価値がないかもしれない。でも今自分はこの本を買わなきゃいけない、もうどこ行って誰に売られてしまうかわからない、もうお金を払ってですね、買う、自分のものとする。なんと神様は私たちをご自分のものとするために代価を払う、実はその代価がイエス・キリストであったということです。もう私たちは古びて、他の人から見たらそんなに大して価値もない。しかし神様は私たちをかけがえのないものとして愛してくださる。そして私たちをあがなってください。あがなという言葉にはもう一つ意味があるわけです。罪を許す、失敗過ちを許して、そしてご自分のものとする、あなたは私のものと言ってくださるということです。そしてもう一つのことは、二節の二行目を見ると、私はあなたと共にいると、神様は共におられる方である。マタイの福音書の一章の終わりの方には、インマヌエル、イエス・キリストの誕生の時にインマヌエルと呼ばれる、それは神我らと共にいる。クリスマスっていうのは神様が遠くにおられるような、そういうものではなくて、もう自分のそばに共におられる、それが神様の豊かな愛、恵みであるということです。このイザヤ書の43章2節を見ると、水の中を過ぎる時も、また終わりの方には火の中を歩いてもという言葉が出てきます。まあ日本語でよく言われている、たとえ火の中水の中、まさにそういう苦しみの中にあっても、私はあなたと共にいると、私は決してあなたを離れず、あなたを見捨てない。それが今も私たちに与えられていることだということです。まあ私たちは失敗して見捨てられるということがあるかもしれません。しかし神様は見捨てられる方ではない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。まあ先週、聖書研究祈祷会でダニエル書3章をですね、見たわけですけれども、その中にユダヤからもう捕虜となって連れてきた3人の青年たち、彼らはですね、まことの神様を信じるから、自分たちは作った、人間の手で作った偶像を拝まない、こう言ったんです。もう一番偉いネブカデネザル王が金の像を作って、これを拝め、これを拝まないものはみんな燃え盛る火の炉に投げ入れると言ったわけです。でも彼らはたとえそうでも、私たちは人間が作った偶像を拝みません。なんと彼らはもう7倍も熱した火の炉の中に投げ込まれた。ネブカデネザルはですね、どうなったのか、炉の中を見たら3人投げ込んだはずなのに4人いるではないか、そして4人目はもう何か神のようだ、彼は叫んだわけです。そしてなんと彼らはその燃え盛る火の中を歩いていて、そしてもう彼らをもう出しなさいって言ってですね、出した。出てきた3人は全く火の匂いもしなかった、もう元の通りになっていて、彼はもう驚いてですね、この3人の神を侮る者はもう厳しく罰せろ、 そして彼はその3人をもう高官に取り立てる、栄誉を与える、素晴らしいことがあのダニエル書の3章には出ていた。だから神様は私たちを裏切ったり失望させることはない、何よりも私はあなたと共にいると言ってくださる方であるわけなんです。もう失敗して自分はダメになってしまった、ヤコブはそういう人間でした。しかし神様は共におられる、そして彼の心を引き上げ強め祝福を与える。まあ彼も叔父の家に行ってこき使われるわけなんですけれども、神様が共におられる、そのことが彼の大きな心の支えとなり、そして一つ一つのことを忠実に成し遂げていったわけです。そして彼はものすごく豊かに祝福された。それは彼に力があったからではなかったわけです。神様が共におられて彼を豊かなものにしてくださった。そして3番目に3節のところに、あなたの救い主であるからだとですね、神様はそう言われるんです。私たちを救ってくださる。なぜ私たちは救われるんだろうか。立派な人間だから救ってくださるのか、良いことをしているから救われるのか、そうではないということです。たとえ私たちが失敗してダメになってもですね、いやダメだからこそ救いっていう言葉があるわけなんです。別にダメでなかったら救われる必要はないと思います。もう自分が本当に何にももうすることができない、そういう時に神様は実は私たちを憐れみ救ってくださる方である。そして何よりも一番最初に言った神様のメッセージっていうのは、私はあなたを愛している、たとえそうであっても愛するというのが私たちに与えられている神のメッセージであるということなんです。このことを私たちは知ることができる。そしてそれによってこの方は私を救ってくださる方なんだと受け入れることができるわけです。これがクリスマスの喜びです。まあ英国にですね、迷子の郵便屋さんともうそうあだ名される人がですねいました。まあ別にその配達する人が迷子になるという意味ではなくてですね、もう宛名が不完全、もう丸々しペケペケ帳までは書いてあるけれども、あと番地が何丁目以下は書いてない、もう配達しようがないわけです。でも彼はその郵便物を持ってその町内を一軒一軒訪ね歩いてですね、もうこれに何か心当たりないですかと尋ねて回って、その迷子になっている郵便物を届けていった。まあ彼はクリスチャンだったわけなんですけれども、そのようなことをですね、もう自分の仕事以外にもやっていたと。まあ彼は結婚して家族が与えられて、そして、ある時待望の男の子がですね生まれた。まあ先に女の子も生まれていたわけなんですけれども、もう自分が願っていたように神様は幼い子供たちを与えてくださって、今年はもう待望の男の子も生まれたから、もう素晴らしいクリスマスを家族でお祝いしようって言ってですね、すごく喜んでいたわけです。ところがなんとそのクリスマスを前にして、その赤ちゃんが高熱を出して、そして天国に召された。もう喜びは大きな悲しみになってしまったわけです。それどころか彼はもう鬱になってしまった。早げたつにも出かけていくことはできない。でも郵便局の人たちは彼が今まで何をやってたかよく分かってたわけです。ですから他の配達員がもう代わって自分たちがもう手分けして彼の仕事をやります。で局長さんももう外勤は ちょっと今大変だからもう内勤で仕分けを手伝ってくれたらそれでいいって言ってですね、まあ、そのようにしていたそうです。ところがある日そのみんながざわざわもう話をしている。そしたらその迷子の郵便物が届いた、まあ、一枚の封筒だったんですけれども、もうこれはちょっと配達できないって、彼はその言葉を聞いたときに見せてくださいって言って彼はこう見たわけです。そしたらたった一行だけサンタさんへと、もうこれはもう配達しようがないわけなんです。で彼はですね、まあ、ひょっとしたらその手紙の中にきっと何か分かる手がかりもあるかもしれませんからって言ってですね、局長さんにお願いして、あのもうこれ配達しようがないんでしたら開封させてください。で彼はそれを開けて手紙を読んだ。サンタさんへ、たどたどしいもう幼い子供の字で大きく書いてあった。そして最初に私のお父さんを治してください、私は弟のためにクリスマスツリーの下におもちゃの汽車と自動車を置いときますから天国の弟に持ってってください、私はクリスマスプレゼントはいりません、でもお父さんを治してください、マリリンより、たったそれだけです。でもその手紙を見たときにその郵便配達はですね、自分の娘だ、自分の娘がお願いします、お父さんを治してください、天国の弟にプレゼントを届けてください、私はプレゼントはいりません、お父さんを治してください。その手紙を見たときに彼は涙を流してもうそこで泣いてしまった。これは自分の手紙です、もうそれを大事に懐にしまって家に彼は帰っていって、一人になったときに彼は神様の前に祈ってですね、彼はもう神様申し訳ありませんでしたと。なんで彼はそんなことを言ったのか、ずっと息子のことばっかり考えていて娘のことなんかこれっぽっちも考えてなかった、きっと寂しい思いをさせていたのに違いない、でも娘は自分のこんなもうどうしようもできない自分のために祈ってくれていて、サンタさんにお願いして弟にプレゼントをあげて、自分も欲しいと思うのにプレゼントはいりません、お父さんを治してください、もう心打たれてですね、彼はもう一度神様の前に自分は本当に愛のかけた人間でした、でも彼は神様から私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、彼はプレゼントとしてその言葉を受け取り、そしてもう一度私を元の仕事に復帰させてください、まあ、彼は祈り、そしてまた心が癒されて彼は元の迷子の郵便屋さんに戻ることができた。でもその背後には娘さんのプレゼントはいりません、お父さんを治してください、その祈りがあった。彼にとってはそれは最高のクリスマスプレゼントだった。神様は私たちにもプレゼントを与えてくださる、愛のプレゼントを与えてくださる、誰からも愛されていない、そう思うかもしれません、しかし神様は私はあなたを愛する、これがクリスマスのメッセージです。私たちもこの言葉をいただいて自分がどれほど愛されているのか感謝をして、また神様の愛に応答していくものにさせていただきたいと思います。 それではお祈りします。天の父なる神様、2022年のクリスマスを私たちはお迎えします。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。聖書の中にありますけれども、自分のようなものをも神様は愛してくださり、そして救い主一人子を私に使わさせてくださった。この方によって神の愛が明らかになった。どうぞまた私たちもこのイエス・キリストが私を愛してくださっておられる、そのことを信じて、また心の中に喜びを与えてくださるようにお願いします。どうぞ祝福されたクリスマスを私たちが迎えることができるように神様が助け導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。